ディーズインフォメーションのお時間がやってまいりました。ディーズインフォメーションはスポーツ振興くじ助成金を受けて放送されています。
番組をお聞きの皆様、関拓磨です。
先ほどに引き続き久保田豊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちらのコーナーもですね、引き続きましてアメリカンスムース特集ということで、こちらのコーナーから、関先生が登場ということですね。
はい、楽しみにしてやってまいりました。
関先生は、アメリカンスムースの出会いっていうのは、
はい、私がですねアメリカンスムースを始めたのが、2017年の夏頃だったかと思います。その当時、元アメリカンスムースチャンピオンの、ジョナサン・ロバーツ先生が来日しまして、その際にアメリカンスムースを習い始めました。
そこから、どのような形でこう深掘りしていくことになるんでしょう。
そうですね、まず、アメリカンスムースというもの自体を私はまだ見たこともない状態でスタートをしたので、はい、体験レッスンみたいな感じで、ジョナサン先生が日本でもアメリカンスムースを広めていきたいっていうことで、それで、まあ、受け始めたんですけれども、実際に踊ってみますとですね、今まで の社交ダンスの概念が変わるぐらい衝撃的でしたね。
そこからまた競技にも出られて。
そうですね、はい、アメリカンスムースを続けて習っていたんですけれども、その頃に、しばらくダンスをアメリカンスムースを踊っていたところ、2020年の時に、日本で初めて、アジアオープンダンス選手権でアメリカンスムース部門が行われるということで、
はい、
これはちょっともう出ちゃおうかなというふうにちょっと思いまして、
はい
はい、でトライさせていただきました。
僕はその時関先生とお話ししてるんですよ。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
2020年のアジアオープンのプロのセクションに出られていて、はいはい、僕その時会場でお話ししてるんですよ。
で
その時に、
ね、
いや思ってたのより全然違ったみたいなことをおっしゃってたのを僕すごく印象深くこう覚えてるんですけども、
はい、
そこから現在に至るまで、
はい、
もうあれから数々の修行を積み重ねられて現在に至るっていう。そうですね、
はい、試合に出た後からちょっとコロナ禍のパンデミックになってしまって、試合が行われなくなったんですけれども、その後アメリカンスムースどうやって習っていこうかなと思った時に、はい、そのジョナサン先生が、まあ、インターネットを通じてカメラもつないで教えてくれるとか、ルーティンも考えてくれるとか、いろいろありまして、他にはですね、そのアジアオープンに出られてた選手の第2位だった選手、
はい、
イゴール・ノビコフ選手が、いたんですけれども、その選手を僕すごい好きになりまして、直接ちょっとアポを取ってみたりとかして、はい、それでルーティン考えていただいたりとか、そうやってコロナ禍を過ごしてまいりました。
いかがですか、こう久保田先生、こう関先生を見た時のこの印象というのは。
その時も関先生は僕は全然大先輩ですので、
はい、
本当にもう皆さんスムースやっていただいて、私も頑張ろうっていう気持ちでその時はチャレンジしました。
いえ、もう久保田先生は実際にアメリカまで行って修行されてきてますから、僕はアメリカには行ってないので、はい、
インターネットで
インターネットでそうですね、はい。
ディーズインフォメーション。
この番組はダンサーによるトークのほか、各地のダンススポーツの競技会情報や健康の情報、新商品情報、ダンス教室の紹介を軸にしたダンススポーツ総合情報番組です。
そうですね、アメリカンスムースの衣装をですね、まず最初に目にした時に驚いたのが、まあ、いろんな人がもう社交ダンスの概念にないような衣装を着ています。例えば女性はラテンドレスのような衣装を着ていたりしますし、はい、まあ、男性は、まあ、タキシード系が多いんですけれども、その衣装だけでなくですね、例えば男性ですとヒゲを生やしたまんまワルツを踊っている。
なかなか見る機会のない光景ですよね。
そうですね、ネクタイもしていなかった。
していない、はい
はい、特にショーダンスになりますとネクタイをしている人の方が なんか少ないんじゃないのかな。これは出身、その、もともとインターナショナルのボールルームを専攻にやっていた、ラテンの方を専攻にやっていたっていう出身によるのかもしれないですけれども、はい、元セミファイナル、UK セミファイナルとかからアメリカンスムースに移行した選手とかですと、結構もうラフなシャツを着ていて、踊っていたりとか、はい、うん、しますね。
その辺はこう、どうでしょう。何がこう違うんでしょうかね。
基本的にアメリカンスムースに関してはその自由っていうのがやっぱり主体ですので、
はい、
まあ、自分の個性を出すっていう意味でそのようにそのネクタイなしだったりとか、もちろん、まあ、中にはタキシードの方、ジャケットの方もいっぱいいらっしゃいますけど、はい、自由に自分を表現しているスタイルなんですね。
これはそのなんかこう誕生に至ってじゃないですけど、何かのこうテーマを持ってアメリカンスムースっていうのをこう作られ、どんな経緯で作られてるんですかね。
もともと基本はスタンダードはボールルームが基本ですけれども、
はい、
まあ、その中で少しこうラフにカジュアルに崩して、なおかつ踊りの邪魔をしない衣装に変化していたのが今のそのアメリカンスタイルの衣装になる形になってますね、
はい、アメリカンの発想でこうなってきてるっていうことだと思います。
アメリカンっていうのはそういう本場を、ちょっと本場に足を踏み入れてる久保田先生的にはどうですか。やっぱアメリカンは違いますか。
まあ、自由ですね。自由ですね。やはり
自由、
はい、
もうぜひですね、本当に皆さん一回見ていただければ非常に印象的な、光景というかですね、こんなに開放的に踊るんだっていうのがこう体験できると思いますので、ぜひ YouTube とかってどうやって検索すれば出てきますか。
もう YouTube はシンプルにアメリカンスムースと打っていただければ、はい、出てきます。
ディーズインフォメーション。
早速、関先生はもうどうしてもこう印象的な試合があるというふうに伺っております。
はい、そうですね、2020年に行われました、日本で初開催ですね、プロフェッショナル部門の、アメリカンスムース部門が行われ、その試合に出たのが印象的です。
はい、まあ、そこで、まあ、数々の衝撃を受けて、まあ、その後また突き詰めていかれてるわけなんですけれども、はい、先ほどちょっと番組の収録のインターバルで伺ったのが、なんかインターナショナルのスタイルがアメリカンスムースに行き、アメリカンスムースの影響を受けた、インターナショナルのスタイルがあるというふうに伺ったんですけども、ぜひそのあたりを詳しくお願いいたします。はい、
そうですね、インターナショナルスタイルからアメリカンスムースが生まれたように、アメリカンスムースから、ラテンアメリカに生かされたりとか、いろいろ様々な、要素がこう飛び交ってるのかなと思いまして、
はい、
特にですね、競技会で、まあ、最近もよく目にするんですけれども、ルンバを踊ってる時に、そのアメリカンスムースですと、まあ、ワルツとかベニーズワルツの時に、まあ、女性が片足を上げてこう軸になって、男性がその周りをこう、まあ、走り回るような、そんなステップがあるんですけれども、はい、それをね、久保田先生よく見ますよね。
すごく私の方でも拝見しますね。
はい、
やはりスムースから多分やってたとか見てたっていう影響で、彼らがそのラテンでもスムースを踊っているっていうのは、はい、私の方でも見たことはあります。
もう結構なトップダンサーがそれを入れてる印象ですね。
はい、やっぱりそれはこうなんていうのかな、影響し合ってるっていうことでお互い意識してるんですかね。
相乗効果で、やはりアメリカンスムースに関しまして、そのやっぱり映え、はい、すごく映えのあるステップが非常に多いですので、それをピックアップして、おそらくラテンに取り入れたんだと思います。
僕ちょっと気になっているのが、まあ、そんなこうお互い、まあ、ちょっと共通部分も多い、ジャンルだと思うんですけれども、アメリカンスムースのこう評価ポイントっていうのはどんなところにあるんでしょう。
そうですね、僕が思うにはまず一番にはダイナミックさ。
おー、そこはちょっとインターナショナルと雰囲気が違いそうですよね。
そうですね、まあ、ちょっと細かい話になるかもしれないんですけれども、まず最初手をつないだ時のコネクションですよね。
はい、
これがまあほとんどの場合が、例えばルンバを踊る時ですと、 与え合うというか、はい、そういったものが多いと思うんですけれども、アメリカンスムースはですね、まあ、簡単に言うと引き合う、
はい、
引っかかったまんま動いていくっていうのがまず衝撃的で、あ、はい、真逆じゃんみたいな。
ディーズインフォメーション。
まあ、私が初めてアメリカンスムースの試合に出たのが、2020年のアジアオープンなんですけれども、それ以降ですね、あのプロフェッショナル部門が日本では開催されなくなってしまいました。ただあの海外ブラックプール全英選手権などでは、年々アメリカンスムースの競技会がヒートアップしていますよね。なのであの日本がこのまま海外から引き離されないため、そしてもっと発展していくためには、アメリカンスムース部門の競技会をもっと増やしていってほしいなというか、増やしていく必要があるのではないかと考えております。
はい
はい。またあのアメリカンスムースはですね、ショー的要素がとても多くて、ショーケース、デモンストレーションを踊るときにはとても華やかな演出をすることができるので、発表会で踊られる愛好家の方などにはとてもおすすめなジャンルだというふうにも考えております。
確かにあの都内だともう 単独というか、あのワルツ、タンゴ、スローみたいな、その一種目じゃなくてショーダンスっていうケースも随分増えてきたように思うんですけれども、さらにそのショーダンスの一つ、まあ、上という言い方はわからないんですけれども、違うセクションとして確立していったらいかがでしょう。
そうですね、アメリカンスムース、社交ダンス経験者はやはり入りやすい、参入しやすい、カテゴリーになりますので、ぜひぜひあのまだやったことのないという方は、自分の発表の場をの、まあ、芸の肥やしという形でやってみると非常にいいと思います、
はい。なんかお二人のコラボイベントみたいなものっていうのはそのうち、
あ、やっちゃいます、
やっちゃいましょうか。
いいですか、久保田先生よければ僕は絶対いつも
増えるカメラカムなんで、私の方で企画しますので、
はい、じゃあルーティンの方は久保田先生に考えていただいて、
そこは投げる
皆様お楽しみください。
いやでもやっぱり、ね、知ってる先生、まあ、もちろん知らない方ももちろんなんですけれども、こう複数名でやると広がりが持てそうですよね。
そうですね、やはりアメリカンスムース そのコミュニティを少しでも広げていきたいので、
はい、
そういう協力していただける方非常にありがたいです。
はい、関先生なんか言い残したことは。
はい、そうですね、今ふと思ったんですけれども、
はい、
もうアメリカンスムースをですね、学連の試合で取り入れたらもっと裾野が広がるんじゃないかと思ったんですけど、はい、どう思われます？
ぜひ学生の方に、私もぜひジュニアの方とかにも少し教えたりはしてるんですけれども、
はい、
やはり若い子にぜひ踊っていただきたいカテゴリーでもありますから、ぜひ学生の方でも
いいですよね。
いいと思いますよ。
結構インスタグラムとかでも海外ですとね、もう10代前半の子とか、ね、小学生ぐらいの子でも結構踊ってるようなのを見ますけど、
ね、特にロシアで盛んに行われてますね。
まあ、そういったこう広がりが日本でも期待できたらもう素晴らしいですよね。
そうですね、
はい、
関先生頑張りましょう。
はい、ぜひお願いします。
ディーズインフォメーション。ディーズインフォメーション。
番組をお聞きの皆様、鈴木誠司です。
引き続き久保田豊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう最終週ということですね。
はい、
そう、もう鈴木先生こう本当に細かくいろいろ情報を書かれていた本をパタンと閉じられてしまうもう今週はですね、ぜひ鈴木先生が思うインターナショナルスタイルよりアメリカンスムースのここが面白いこうね思われるこう点をぜひトークをお願いいたします。
あ、やはりダイナミックで自由に踊れるっていうところですね。で、ホールドをやっぱり開放するので、女性がとても自由に楽しく踊れると思います。で、スタンダードで行き詰まってる方とか、スタンダードのヒントがものすごくスムースってあると思うんですね。で、スタンダードで説明しきれないところが、スムースではいっぱい 発見があると思います。で、女性もあの束縛がなくなりますので、とっても自分を表現できるので、自分の気持ちも体も解放できると思います。
おお、なかなかね、こうよくホールドがきつくて、きついからちょっとスタンダードに抵抗があるって方も、耳に、そういう声耳にしますが、もう開放感がやっぱ全然違う。
全然違いますね。もうあのとにかくあの挑戦をしてみないと始まらないと思いますので、
はい、
あの挑戦してほしいですね。
ぜひちょっとその挑戦する道筋というか、どうやってこうこの番組聞いてやってみたいなって思ってる方もいらっしゃると思います。
まずあの飛び込んでみた方がいいです、
はい、
もう本当に楽しいので、もうやめられなくなっちゃう、戻れなくなっちゃうかもしれないのでで
も鈴木先生も結構あのキャリア的には積み重ねて、あの社交ダンスの方のキャリア長いと、
そうですね、
伺ってますが、はい、そんなこうクロートの方にも、もう全然もう楽しみをこう見出すことができるような、そんな魅力が、
あ、そうですね、あの僕の場合サルサとかバチャータも踊ってますの で、 であのアームワークがスムースの方が多分複雑だと思うの で、 でその辺なんか楽し同じようなこう喜びっていうか楽しみがあるんですね、
はいはい、
でそういった方にも向いてると思います。であとラテンが好きな方も、スタンダードは苦手だけどラテンが好きだっていう方はスムースの方が向いてるかなという感じがしますね。
そう、先ほど先生がバチャータとかやってますってことです、はい、あのスムースに関してはもともとアメリカの歴史で、タップダンスだったりとかジャズダンスだったりとか、ウエストコーススイングだったりとか、そのいろんなダンスが集合してやってますので、他のダンスもやっていた、社交ダンス以外もやっていた方っていうのもぜひとっつきやすい、カテゴリーになりますから、そういう方はぜひスムースやってみるといいと思います。